夜更かしの読み明かし、読書会です。西川彩乃です。
永井玲です。
大島康幸です。
私たちは今小林武史の鍵光線を読んでいます、はい、前回はいろいろとこう表現の美しさだったりとか、まあ、本当にね鍵光線ってこの時代にあったこうやって働いてた人がいたっていうところを写実的にね描いてるよねっていうところだったりとか、うん、あと最後のシーンか2回目のストライキに向けて、群衆がみんなが立ち上がるっていうところで、その後に不機っていうのがついていて、うん、その後こう働いてた人たちを弾圧していたような監督もクビになって、ああ悔しかった、俺は今まで畜生騙されていたっていうふうに叫んで、まあ、監督もその資本主義に飲み込まれてる側だったよねっていう話なんかをしましたね、うん、
はい、
はい、
いや、その表現の美しさっていうところでね、うん、ちょっと読み上げたいシーンがあるんですけどいいです。
はい、
ね、2っていう、ごめん、あの青空文庫だからねページ数っていうのは存在しないんだけども
関数字2ね、
2ね、はいはい、
関数字2のところいいですか。
文庫だと22ページです。
22ページ、はい、はい、でここがねもうすごい表現だよね。
ここめっちゃ好き、
めっちゃ好き。1234行目ぐらいか、ごめん私の4行目から言うけれども、はい、ルモイ、ルモイっていうのは土地ですね、うん、ルモイの沖あたりから細いジュクジュクした雨が降り出してきた。
あこれ
漁夫や雑夫、雑夫っていうのかな、雑夫は、うん、カニのハサミのようにかじかんだ手を時々ハス貝に懐の中に突っ込んだり、口のあたりを両手で丸く囲んでハーと息をかけたりして働かなければならなかった、うん、納豆の糸のような雨がしきりなしにそれと同じ色の不透明な海に降った、うん、が輪っか内に近くなるに従って雨がつぶつぶになってき、広い海の面が旗でもなびくようにうねりが出てきて、そしてまたそれが細かくせわしなくなった、うん、すごいですよね。
すごい
伝わりますね、
うん、なんか全部比喩、
雨ってさ、あ、そっか、なんか神秘的になりがちなんだけど、
うん、なんか糸に例えられたりとかしますよね。
そう、それが
絹糸とかね、
納豆の糸っていうだけですごい不快感っていうか、ね、本当に絶望的な場所なんだみたいな
嫌なんだっていうね、
ジュクジュクしたがさ、うん、最悪じゃない、
最悪だよ、
確かにな、
なんか気遣いよみたいな、
うん、うんでる感じがする。
バンドエイドのコマーシャルじゃないんだからさ。確かに、でも雨ってすごい結びつきますよね、
うん、確かに普段の乾いた日常の中に降る恵みの雨みたいなものとか、
うん、
風景に彩りを添えるいつもの晴れの景色とは違う色を街に与えてくれる雨みたいなものがいかに贅沢なのかっていうことが分かりますよね、うん、基本海しかなくて湿気がすごくてで寒くてっていう状況での雨は、うん、そりゃジュクジュクにもなるし納豆の糸にもなるわなっていう、
納豆の糸
ね、一個でも触れたら嫌なものの例えとして納豆の糸出すのめっちゃすごい、
すごくですか、雨を納豆の糸だと思ったことある？
いや、ないよ
ないないない
その長さだったことないから、
深いな雨に会ったことないよこんな、ね、
その後もすごいですよ、はい、僕その後で、23ページの最後の方、うん、風はますます強くなってくるばかりだった。2本のマストは釣り竿のようにたわんでビュービュー泣き出した。泣き出したがまずすごいですね。
いいね、
波は丸太棒の上でもひとまたぎするくらいの無造作で船の片側から他の側へ暴力団のように暴れ込んできて流れ出ていったその瞬間出口がザーッと滝になったっていう。
暴力団と来ましたか。
あ、なんかそのお店とかの中に暴力団の方々がブワーって入ってきて荒らして、あっという間になんかぐちゃぐちゃにして物を取るか取んないか分かんないぐらいの威圧感だけ出して出てく感じ、
うん、
暴力団に僕入られたことないですけど
びっくりした、あるのかと思って今
でも分かるよねっていう、
分かるよ。
その表現で言ったら、うん、重ねていいですか、
はいはい、
72ページ、
お、結構後だね、
の寝る前に漁夫たちは赤でスルメのようにガバガバになったメリヤスやネルのシャツを脱いでストーブの上に広げた、囲んでいる者たちがこたつのようにおのおのその端を持って熱くしてからバタバタとほろった、
ほろった
ストーブの上に蚕、
シラミじゃない、あ、
ストーブの上に蚕いたら困るよね、うん、いいよね、養蚕業が起きるよね
ストーブの上にシラミや南京虫が落ちるとプツンプツンと音を立てて人が焼ける時のような生臭い匂いがした。
生臭いっていうね、唾が入って
、生臭い匂いがした。熱くなるといたたまらなくなったシラミがシャツの縫い目から細かいたくさんの足を夢中に動かして出てくる、
うん、
これがすごいの、
うん、
スルメ
、ね、
すっごい想像できません、
できる、
うん、
よく思いつくなって思っちゃいました。
ガバガバになったっていう、
うん、寝るシャツがさ、なんかずっと洗ってなかったらスルメみたいになるんでしょうね、きっと ね
体験したことないけど、
ないけどもね、うん、
確かに。だからいろんなところで何々のような、何々のようなっていう比喩がつどつど出てくるんですけど、
うん、本当ですね、これ比喩だらけですね。
もうずっと比喩、比喩に線引いてたんですけど、もう真っ黒になっちゃうんでやめたんですよ、僕途中から。でも本当に全部の比喩にこだわりがあって、その雨みたいな美しく表現されがちなものは逆に汚くする。で、うん、その汚いもの、グロテスクなものとか汚物とかの描写に関しては逆にちょっと綺麗とか、逆にちょっと乾いたもの、日常っぽいものに置き換えるみたいな表現がされてて、すごい技巧的だな、そこはっていう楽しみ方ができますね。
確かに
めっちゃ面白いですね。
青空文庫だからこそのさ、こと今できるけどさ、う
ん、ね、
ようにで今検索
してる。
すご
い、229件ある
でしょ、
すごい。
ようなも入れると、
あ、確かに、ようなも入れると73件あるわ。
300の比喩がありますね。130ページぐらいに300の比喩があるっていう。
いや、だからやっぱご飯食べながら読めないんだよ。
読めないね。出てくる食べ物もね、また美味しそうじゃないんだよな、
うん、
しんどいですよ。
お味噌汁すら美味しそうじゃなかったもん、
うん、
びっくりしちゃったよ。
全部ダメ。駆逐艦は翼を収めた灰色の水鳥のようにとかね。そんなかっこよく表現します、そこみたいなのもあるしね。
もう本当にこれ読んで一番の感想が、
はい、
私カニ大好きなんだけど、
そうなんだ、
カニ缶食べたくない。
そうね、
ここまでの犠牲を重ねてカニ缶を食べたくないよ。
確かに、ちょっと不買運動しようかなって思っちゃうもんね。マジで
思っちゃうよね。でも資本、まさにそれが資本主義の恐ろしいことで、
うん、
その手軽に、まあ、カニ缶って割と高いけれども、うんうん、その背後にある労働力って見えなくされてるっていうのが資本主義の一番大きなポイントですよね。あともう一つは労働者がカニ缶を食べられないっていうこと、う
ん
う
ん
う
ん、まあ、丸ビルの、ね、人たちが食べてるんだもん。
そうそうそうそう。
うん、
で、まあ、私ね、あのサルトルっていう人研究してたから、うん、結構その、ま、マルクス主義とか勉強してた時期があったんですけど、うん、その中で印象的な言葉があって、奴隷は宮殿を作りあばら屋に住むっていうフレーズがあるんですね。
うん、
要は分かりやすい、ね、奴隷はあばら屋、あばら屋じゃない、宮殿ってすごい、うん、お金持ちが住むような使うようなのを、うん、はい、めちゃくちゃ作らされる。でもそれが何に使われるかとか、うん、誰が住むのかは知らされない、
うん、
監督もあのお前たちには知る由もないだろうが、こうだから、うん、みたいに言うわけですよね。で、自分自身は宮殿に住まない。だからそれが資本主義の大きな問題ですね、
うんうん、
普通だったら当たり前に考えたら自分が作ったものに自分が住むわけですよ。
確かに、あ、確かに確かに、
所有ってそうじゃん、うん、ここが私のものだったらそれは私のものになるんだけども、うんうん、でも自らはあばら屋に住むっていうこと。彼らが食べるものはカニなんてまさか食べれないわけですよね、
うんうんうん、
確かに。その資本主義以前の社会で言ったら、カニ漁の漁師さんって自営業で自分の自己責任でやってるから、
うん、
売れなかったカニはむしろ結構食べてたりとか、
うんうん、
ね、する可能性もあるけど、もはや加速した資本主義っていうのは全くそういう構造じゃなくなっちゃうっていうことですよね。
そうですね。
で、その売れる売れないの責任は、そのシステムの方に直接タッチしてる資本家の側が、売れなかった場合には責任を負うんだけれども、うん、だけどその場合に割を食うのは資本家の方たち、もうまあ借金背負ってみたいな、事業に失敗してとかのリスクはもちろんあると思うんだけど、その結果しわ寄せも労働者の方にも行くようになってるっていう、
うん、
強ければ強いほど得して、弱ければ弱いほど損するっていう、
うん、
まあ当然格差が広がりやすい仕組みになってる、
うん、
でそこに参加する際には人間的でなくなるしか方法はないっていうことが具体的にめちゃくちゃ示されてるっていう、
うん、
で特にその働かされてる人たちのって同じ環境下にいるから、
うん、
私たちがさ一般的に想像するとこう絆とかさ、
うん、
なんかコミュニケーションとかさちょっと友情とか芽生えがちなはずなのに、うん、そういったこと全くないじゃないですか。思いはあるんだよ、なんかこの人をちゃんと弔いたいとかね、
うんうんうん、
お悲惨でかわいそうだとか一瞬頑張ってるとか、まあ、最後は共に立ち上がるんだけど、なんかそういうつながりがないところもむごいなと思っちゃった。
そうね、その団結しないようにそれぞれの村からあんまりたくさん取ってこないみたいな話もありましたよね。その関係ない人たち、それぞれの人たちを人生の文脈から切り離して、ただそこにいるロボットのような人っていう風に置くっていうこと自体がまずもう手口として確立されているっていうことが100年前にもうあったんかいっていう、
それを描いてないってところがまた
ね
これがプロレタリア文学かってなった。
怖いですよ。
本当だよね。 でも最後それがこう団結に向かうっていう意味ですごいエンパワーメントの文学でもあって、うん、いやこういう手立てがあるんだと、まずはサボタージュっていうことをしてみて、はい、でその後ストライキっていうのをしていくと、うん、でそれこそ大衆の力っていうことに気づいていくわけですよね、うん、でこれ一回はちょっとうまくいかないっていうところなんだけれども、でもよしもう一度と、
うん、
いや次はこうやるんだっていう、うん、なんかそう反省を生かすみたいなじゃないけど、うんうん、そんなあの薄っぺらい言葉じゃないんだけれども、うん、
かなり前向きなね、
前向きな
トライアンドエラー主義みたいなことですよね。
でもそのなんか心意気みたいなものって、まあよくねプロレタル文学にも特徴的だと思いますけど、最初ちょっとある種希望を持ってなんか隙があるようなストライキをしちゃうんですよね、うん、でそこで気づくのが、俺たちには俺たちしか味方がねえんだと、
うん、
それは今では皆の心の底の方へ、底の方へと深く入り込んでいった、
うん、
今に見ろって。しかし今に見ろを100遍繰り返してそれが何になるか、でストライキは惨めに敗れてから仕事は畜生を思い知ったかとばかりに過酷になったって言って耐え難いところまで行ったって、より抑圧がかかるわけですよね、うん、なんだけどもそれでもなおよしもう一度やろうっていうところに、まあ、ある種のヒューマニティっていうか、うん、人間の底力みたいなものを見せて終わると、
うん、
で吹きで実は成功したんだよ、うん、みたいな、
うんうん、
ちょっと読者にとって嬉しいみたいな、うん、読者ってかぶるほっみたいなっていうところが すごいっていうか、いやここでなんか単に成功させて終わることもできたじゃないですか、うん、
確かに
1回目でね、
そう失敗させてより辛くなって諦めたっていう終わりでもないのよ、
うん、
より辛くなったのにもう一度と言わせるっていうところにすごいエンパワーメントを感じる、う
ん、だから全然その登場人物たちが一人ずつキャラクター化されて描かれてないんだけど、うん、最初はその大島さんが人間でいられないように働かされてるって言ってたじゃないですか、うんうん、そうなんだけど、例えばこれ135ページでその鍵の缶に石ころでも入れておけ構うもんかって、
うん、
なんか怒りとか、うん、そういうなんか感情がここで芽生えてるんですよね、
うんうん、
だからすごい自分が抑圧されてたりとか病んじゃってる時って怒りの感情がすごい消えて、
そう、
もうそれを享受していくしかないみたいな、与えられたものを、うん、でもここでもうみんなで立ち上がり始めてるから、こういうなんか徐々に人間を取り戻していってんのかなみたいな ね、
ね
思いました ね、 ね、
だからまず切羽詰まってる状態で、まあ、睡眠も奪われて過剰に働かされて、睡眠が働きすぎて逆に寝られなくなったみたいな下りとかもありましたけど、
うんうん、
その時はもう感情を奪われてるんですよね。
で、
それってあまりにもやっぱ使う側に都合のいい話で、使われる側にとっては何の得もない話なんだけど、一旦そのドツボにはまってしまうと、そこから抜け出そうという気持ちを持つことさえ難しいんだということを描くために、この100ページぐらいにわたるしんどい描写がまあ必要なんですよね。でそれが飽きさせないように比喩でコーティングされているっていうことだと思うんですけど、
うん、
意外とその現場のすごいしんどい話だけじゃなくて、結構解説みたいな、背景解説みたいな、
はいはいはいはい、
結構丁寧ですよね、
うん、
そこがすごい読みやすくて、その内側カニ光線に自分が乗ってる気分でドキドキ抑うつされた気分になるっていうわけでもないっていうか、うんうん、
確かに
34ページのカニ光線はどれもボロ船だった、労働者が北オホーツクの海で死ぬことなどは丸ビルにいる重役にはどうでもいいことだった、資本主義が決まりきったところだけの利潤では行き詰まり、金利が下がって金がだぶついてくると、文字通りどんなことでもするし、どんなところへでも死に物狂いで結露を求め出してくる、そこへ持ってきて船一艘でまんまと何十万円が手に入るカニ光線、彼らの夢中になるのは無理がない。カニ光線は光線、工事の工に船、うん、かっこ工場船であって、光線航路の工に船ではない。だから航海法は適用されなかった。20年もの間つなぎっぱなしになって、沈没させることしかどうにもならないヨロヨロな梅毒患者のような船が、恥ずかしげもなく上辺だけの恋化粧を施されて函館へ回ってきた、
うん、
っていうその時代背景の解説みたいな、こんなにスマートに理解してるの誰っていう物語内にはいない、そうすっごい客観視点、多記事の解説しれっと入ってる
本当だよね。
でも気づかないですよね、読んでる時は。
気づかなかった、
なんか知ってる気持ちで読めちゃうっていう、
それが
これ何
あれかも、なんか誰にも感情移入せずに読めたポイントかもしれないですね、
うんうん、感情移入しちゃうと、うん、多分より辛くなっちゃって、うん、無理なんじゃないかなっていう、
ずっと客観視してる感じありましたもんね。
そう、この多記事解説超スマートで、
スマート
だ、多記事だったんだ
そう、教科書読んでるみたいな気持ち。
お、わかるわかる。
で、ここには比喩ないんですよ、あんま。
本当だ。
その前半の一段落は比喩なくて、途中から梅毒患者のようなっていう、 ちょっときつい表現が入ってくるんですけど、うん、他のところに比べると比喩が結構排除されててスマートな解説文も書ける、すごい才能。
本当だ。
これ冷静に読んでみると意外とブロックごとに色違うんですよね、うん、段落ごとにその文章のトーンが違うんだけど、でもそれには気づけずに読めちゃう謎の魔力があって。
本当だ、解説があったんですね。
異常な名作だなと思いますよ。そういうところが、うん、気づかないですよね。
確かに工程も全部、うん、途中で言ってくれますよね。あの船の、うん、なんか地図みたいなのが私たちの前から
知ってた気もする。
あれ私これ知ってるみたいな。
そう、あ夢で見たことあるみたいな気持ちになるのが、これは離れ技だと思うな俺は。
うわすごいな。いやなんかね、高校生の時に私最初手に取って読めなかったんですよ、うん、なぜかというと1の段階でね脱落しちゃったの。
いやわかるわ
かる。っていうのは、うん、あの方言なんですかね、うん、彼らの会話がめちゃくちゃ難しいと、はいはい、まあ、おい地獄さえぐんだでと
最初からね、
最初からね、うん、まあ、これ有名だからふむふむと言って読んだ後に、うん、なんかこう、しかも主人公がいないから会話がポンポンポンポン文脈なしに最初提示されるんですよね、
うん、
でもすごい映画的ですよね、
うん、まず
最初わちゃわちゃわちゃわちゃって言っていろんな人が船の中で溜まって、うん、しかももうクソツボっていうの
を、クソツボってさ
やばい、
クソツボ検索して
みんなの居場所クソツボ、
クソツボ何回出てくるか
検索青空向こ検索出た、
検索してみようか。クソツボ島出てくる
途中から。
あでも28回だよ。
あ意外と少ない
か、うん、私たちもいつまいかあマイホームねみたいな、私たちの部屋よねみたいな。
途中から鍵括弧草壺になりますよ、ね、なんで鍵括弧なんだろうと思う
おかえりって思い
思ってきちゃう。草壺持ってきたねみたいな、ね、うん、まあその船底の薄暗い穴なんですよね、はいはい、漁夫たちの居場所なんですけども、まあ、劣悪な環境で、うん、もう死体も転がってるようなところなんですけども、なんかそういうところでの会話がもうひたすらこうわちゃわちゃわちゃわちゃっていう、その情景描写みたいなのが始まってオープニングみたいなさ、うん、その
あなるほど、ね、
つかみみたいな、うん、でいろんな人が飛び交ってるなって、はいはいはい、で2ぐらいで急にグッとさ納豆の雨みたいな表現で、
うん、文学
叙情的な
叙情的なさ、ちょっと引きの船の全体が見えて、うん、で急になんか解説シーンみたいな、うん、ナレーションみたいな NHK の当時みたいな、
うん、あの1行ずつ出てくるやつ、
ね、そうそうそう、あの明朝体でさ、
で、すごいなんかワンランク上の俳優さんが読んでるやつ、
そうそうで倍賞千恵子さんとか
渡辺謙さんとかが読んでるやつね。
そう、うん、だからなんか読み始めるとグイグイ読めちゃうの、うん、
そう映像っぽいですよね。
ちょっと、まあ、映像化もねされてますもんね、
まあ、されますね、
うん、何回もされてるし、そうそう、うん、ただやっぱ文学ならではの表現ばっかりだなとは基本的には思いますね。
そうですよ、今回やっぱ一番大きいのはその比喩への気づきでした。
比喩やばい、
うん、これはやっぱ今になって読み返さないと気づけなかったことですね、うん、あとその組織ってこうだよねっていう、
それそう、ね、やっぱ大人になったからさ、
労働してから読んでよかった、うん、
それはあるな、
気づけることが多すぎる、
うん、だ毎回名前出して申し訳ないけど、もう本当村上春樹か小林多喜二かっていう、うん、もう比喩好き
ゆらね、ゆらはいいよね、
まあ、でも三島とかも、ね、三島由紀夫とかも実はめっちゃ多いですよね、
うん、春のなんだっけ、春の熊さんみたいに好きだよだっけ
ノルウェーの森 ね、
うん、
ね、 それ村上春樹ね、
それと一方で納豆の糸のような雨、ね、こっちのがもう
あの地獄の絵に似てるっていうところって覚えてます？
そんなとこあったっけ。あこれすっげー検索便利だ、
便利だな。
あ、ありがたいな、
うん、ありがたい。あったあった、
祖母に見せられた、
あったあった
4、
そこ俺すごい好きで、
でもねバツバツバツの後にあるのちょっと後にある、
はいはいはい、あここね、
うん、
あれバツバツバツがいっぱいあるかも、
うぞ4のね最初のバツバツバツのね後にある、
そこがね、
う
ん、
え違う、
そうなんかちょっとわかるなっていう感じだったんですけど、祖母に見せられた地獄の絵のやつ違う、
そこでしょ。学生の一人は小さい時は祖母に連れられてお寺の薄暗いお堂の中で見たことのある地獄の絵がそのままこうであることを思い出した。
うんうんうん、うん、
それは小さい時の狩りにはちょうど上ばみのような動物が沼地にニョロニョロと張っているのを思わせた、うん、それとそっくり同じだった、うん、過労がかえって皆を眠らせない、夜中過ぎて突然ガラスの表に思いっきり傷をつけるような不気味な歯ぎしりが起こったり、寝言やうなされているらしい突拍子な叫び声が薄暗い鍵括弧クソツボのところどころから起こったっ、
うん、ここ好きですね。
この後めっちゃいいよね、めっちゃいいってよく言えないけど、彼らは寝れずにいるときふと よくまだ生きているなと自分で自分の生身の体にささやき返すことがある。よくまだ生きている、うん、そう自分の体に読ませるよ ね、
ねでその後学生上がりっていうキャラクターが一番答えていた、うん、ドストエフスキーのドストイエフスキーって書いてありますね、
はいはい、あの厳密な発音にね、うん、
の死人の家なここから見ればあれだって大したことないって気がする。その学生はクソが何日も詰まって頭を手拭いで力いっぱいに締めないと眠れなかった。
ここめっちゃすごいよね。
そんな状況がある、ね、え、その便秘でしょ。便秘で
頭を
締まりつけると寝れる。
だからこれ究極のリアルですよ ね想像で描けなくない。
多分これ睡眠じゃないでしょ、気絶でしょっていうか、
そうだね、
なんか痛み止めみたいなことなのか、なんか分かんないぐらいしんどいですけど、うん、その入り口が一種のこうノスタルジーで始まってるのもすごい上手いなと思って、うん、祖母に連れられてお寺の薄暗いお堂の中で見たことのある地獄の絵っていう、当時はすごい怖かったと思うんですよ、子供の時って、うん、
はい、
あそこに行くかもしれないんだ、でも大人になっていくに従って あれはファンタジーだったんだなってだんだん思って、ファンタジーに思えてきたものが現実になってるっていう、
うん、
現実だと
最悪だよ。
そうやばくないこれ
やばい。
でも本当にすごいですねこれ。本当誰が書いてるんだろうね。
そう、
あ、視点がね、そうそう、面白いよね。
なのにずっと入ってたりできるのすごくないですか。
かと思えばさっきみたいな解説ナレーションみたいなところもあって、
人間の体にはのとことかさ、
うんうんうん、
誰みたいな医者
そうい
ろんな人がなんか出て
くる。そう、主観的な話を結構してる時もある種の客観性をずっと担保してるんですよねっていうのがめっちゃ近代文学だなって思うし、
なんか近代文学だし、なんかやっぱ現実の告発ですよねこれって、
うん、
だからこそのこの描写っていうのもある感じです、う
ん、でもやっぱり私小説じゃないとこにすごい意味ありますよね、
うんうんうん、
でさっきその大島さん言った地獄の家とか、うん、今読んだその死人の家とか、うん、そういうのを出すことで、うん、あの神でいてねみたいな、うん、読者にこう、
そうね、
客観でいてねっていうのを表してんじゃないですか。
そうね、この地獄を思い出すやつすごいなんか太宰っぽくないですか。太宰とか芥川の小説でありそうじゃないですか、
うんうんうん、そう、すぐあの地獄だ
地獄の絵見たってこれなんかなんかこれ小説っぽいなってすごい思うんで、
ね、ここまでなんかリアルじゃないですけどね、その芥川とか太宰ね、
う
ん、
そうだね、
うん、やっぱこの写実、
地獄編あるけどね、
写実比喩が、うん、怖い。
でしかも本人は経験なくて取材でこれやってんのが頭の中どうなってんのかな。
この比喩は取材でまるでスルメのようでした、
ね、違うでしょ
すげえなそれ、
まあ、中にはポロッと出た面白いやつそのままいただいたも多分あるだろうけれども、うん、でも基本的には頭の中で想像して読みやすくするにはどうかっていうことを考えてるんでしょうけどね。
文学者としての才能ですよね、
うん、活動家としての。他の作品読んだことないな。
いやあんまりないですからね、
うん、
いや本当にでも惜しいね、30歳で亡くなってますけども、
拷問されて亡くなっちゃった
し、我々より年下で亡くなってますよ。このレベルの告発文学ってじゃあこの後あるかっていうと、
そうだね、
日本語では結構難しいんじゃないかなっていうか、
本当です ね、
ね、
私もうちょっとねあと1本撮ってみますか。
あ、よっしゃ
ちょっとと
にかく面白いんで、
とにかく面白い、
ぜひとも読んでください、
はい、3本目に続きます、
はい、YouTube でも動画付きで配信してます、ぜひ見てください、はい。